新平家物語連続後期第108回火の国の巻冬山は燃えやすい火の国の花嫁吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は父時政に呼び出された政子が山木の宝願兼高との縁談を受け入れた場面をお送りしました。政子が山木との縁談を受け入れたことを知った兄の宗時は政子に詰め寄ります。まさか頼朝を捨てて山木に嫁ぐなんて。実は宗時は頼朝を担ぎ出そうとしている東国の若い武者たちの影の支援者でもありました。政子と頼朝との恋は源氏の名門と関東の武者たちのつながりを育てていくための絶好の機会でした。それなのにもしこのまま政子が平家方の山木に嫁ぐようなことになってしまってはそれもうまくいかなくなるかもしれません。一体どういうつもりなのかと詰め寄る宗時に対して政子は嫁ぐ前にもう一度頼朝に会わせてくれと言います。そして頼朝の前で自分の胸の内を明かそうと言いました。一方政子と山木の縁談について知った若き東国武者たちの間にも動揺が走っていました。新田忠常、天野五郎、南条小次郎、真田与一、それに土肥次郎などということに触れるとすぐうずきやすい一組が集められました。彼らは宗時と藤九郎森永の到着を待っていました。それでは本文を見ていきます。捨てておいたらこの連中のこと何をやり出すかわかるまい。廃所の区域はといえば依然として吻業の日課、写経、読書、物音もない静けさの毎日なのだ。彼らとしてはその感覚を破って直接頼朝の胸を叩いてみる術もないのだ。初心に向かって行動するしか鬱憤のやり場はないと察したものか、廃所の藤九郎森永からの連絡だった。宗時が折り入って一味の友へ話したいことがあるという。そこで彼らは今その宗時を待つのだった。場合によっては激論を生じない限りもないし、血を見た上はもう鶴を離れた矢だ。政子も生かしてはおけまい、やってしまえというまでの下話が宗時を待つ間につい出来上がってしまったのである。
お、来た。
お、宗時殿と藤九郎殿と。
そのままにしていろ、ざわつくな。
こういうここの空気、日頃の友とも知らぬように、ほどなく宗時は廃所の藤九郎森永と二人で尾花道を分け上ってきた。そして彼をも交えた車座は尾花の底で二時にも渡る時間をひそと話し込んでいた。やがて伊豆の海には秋の日が真っ赤に暮れ沈もうとしていたが、千塩沙汰も激論めいた大声もついに起こらない。むしろ車座を縮め首を集め、いよいよむつまじそうでさえあった。これへ臨んだ宗時の話によって彼らの抱いていた気憂憤満はいっぺんに溶け去ったものらしい。中には腕を表に曲げてみっともない泣き顔をしたものすらある。
いや、まったく、そう伺って安心した。佐殿にもさぞご感銘なされたことでおわそう。
あの政子殿が様でのお心根とはわきまえず、深く憎しみ申した我らが今は恥ずかしい。
さすがはあなたの芋君、今日までは佐殿の御心を弱めるみだらな女性とのみ、実は日頃も恨み申していたが、
ああ、美しい夕映え雲、佐殿と政子の君の恋も格やと麗しい。これは何たることだ。常々陰婦のように政子を蔑み、頼朝との恋を大事の妨げと憂えていた者どもが口を極めてそういうのである。二者の恋をたたえ政子の情操を褒めてやまない。それにこれで全く安心したとも口を揃えて言っている。思うにその日の結果はこうだったのではあるまいか。政子が兄の宗時へ、
まいちど頼朝様に会わせてほしい
と言ったあの時からもう半月は過ぎているので、例の願成就院かどこかで宗時の計らいでその嫁ぐ前の最後の相引きが実現されていたものと思われる。 そしてその場で政子が、頼朝へ告げた本心が、彼女の言葉通りに、今日この場に居合わす人々へ余すなく宗時の口から打ち明けられたものに違いない。さて、一転して政子を褒めたたえる東国の武者たちです。いよいよ政子と山木の婚礼の日が近づいてきました。目代山木の宝願兼高の住居は山懐の小高い一生地にありました。髪を結わせ薄化粧をして婚礼に向けて準備万端です。一方で廃所の頼朝の動きを見張ることも忘れない山木です。特に何の異常も見られないとの報告をもらって派手に笑い、今の頼朝に何もできまいと安心しています。そんな山木のもとに家臣の者から報告が来ました。北条時政が婚礼の夜は北条家から侍100人ほどを出して万が一に備えて警護させたいとのことでした。心よく山木はその申し出を受け入れました。そしていよいよ政子の婚礼の当日がやってきます。それでは再び本文を見ていきます。政子の嫁ぐ日は来たのだ。挙式は今宵である。山木北条の両家はもとより金剛中の色めきに見える。吉日であろう、悪い日を選ぶはずはない。忌み月、忌み日、方位など部門の間でもうるさかったものである。北条家からそんな主張も言い出され、はじめ11月の予定が月を超え、12月の吉日という今日、いよいよ腰入れと決まったわけであった。風習として前の夜、婿の山木の宝願兼高は政子の家妻通いに忍んでいった。といってもほんの儀式的に。今朝北条家の方から老身と乳母が踏み返しの使者として来たのは、夕べの妻通いに対する女性側の答えである。歌を書くとか、水くきのあと麗しく思いを述べて返すとか。それで二人の木刑が済み、初めて女性の腰が根家へ赴くことになる。
おう、虹が、虹がだった。これはめでたい。
昼ごろ、空のところどころが青く破れ、日がこぼれ始めた。北条堀の内外は陣馬で埋まっている。遠近の客が詰め合い、家の子老棟の出入りも目まぐるしい。客のためには森山の頑丈順位から、園内の大日堂までがすべて当てられ、客が客をもてなしている有様だ。花嫁の両親は、客の中にも一族や使用人の間にも席の温まる暇はない。分けて時政は気もそぞろに見える。うろうろしては始終、政子の部屋へ、どうか、と様子を覗きに来る。塗り米から細殿まで、そこにはあらゆる絢爛なものやら、におわしいもので埋まっていた。すでに今家行くべき花嫁の庭出ている。けれどなお、勾配、柳、桜、青山吹、すみれ、萌木、縁起など、くさぐさな衣装から別な小部屋には、くしげ、蒔絵手箱、祭祀、鏡立て、紅、おしろいと、まるで繚乱の花野だった。政子はその中に、無心な人形みたいに立っていた。いや、立たされている。大勢の女房たちが周りを囲み、彼女の装いとその清掃を、髪の毛の一筋からもっそまで、女の目のあらゆる角度から調べたり直したりしているのだった。ふと政子は父の顔がこの雰囲気から他のものみたいにぼんやりと片隅に佇んでいるのを見た。
長いご恩でした。わがままばかりって。
目の底がつんと熱くなる。自分の21の年は今暮れてゆく。
すみません。
心で言って差しうつむく。時政もぼうと見惚れているようだが、その顔の下には複雑なおどみを持っていた。さて、いよいよ政子が山木の宝願兼高との婚礼に向かおうとしています。そんな時、宗時は父時政に呼び出されました。時政は山木の屋敷の周りに兵を配置するように宗時に言います。そしてこの手勢は宗時の分別で使うようにと言います。これは一体どういう意味なのか。宗時は父時政の真意がどこにあるのか悩みますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。